QIC。 はい、というわけでございまして、
はい、
今回は公開番組でお送りしております、
はい、
QIC ケムールインサイダークラブでございます。
おっ
さあ、ここのコーナーもお便りいきましょう、
はい、
こちらは、超地元
お、
熊本県熊本市二十歳大学生、ラジオネーム古海商店街ユーザ ー、
おー、もう
ありがとうございます。いつもありがとうございます。
く
クーラー始まってます、
公開録音いけないっす。
あららら、
家から徒歩5分圏内なのに。
どうしたの、
バイトが休めなかったのです。悔しい、いつか店長を殺してやる。
おお、
殺意メラメラ。
ファイヤーですね。
これがきっかけだったらすごいですね。
いやだ、どうしよう。
とりあえずお便りだけ出しておきます。よかったらネタに使ってください。
はい、ありがとうございます。
先日下通りを歩いていたら、キャンペーンか何かでバドガールが数名チラシを配っていました。
はい、
それぞれ綺麗なプロポーションのバドガールでしたが、
はい、
真っ昼間アーケード街の中だとなんだか違和感を覚えました。でもやっぱ目は引きますね。FMC の女性スタッフの皆さんもバドガールになってキャンペーンをやってみてはいかがでしょうか。
なるほど、
バドガール、
バドガール
見たくねえだろうな、みんな。
いや、あのとりあえず、まあ、一瞬はね、
はい、
いいんじゃないですか。
なんだ、一瞬ってなんだよ。
こう、長時間はちょっとね、はい、ね、ほら、よく長時間太陽は見ないでくださいみたいな。
なんだよ。輝きが、いけないかしら。
うん、そうそうそう。
どうどう
そういうことしとこうよ。ね、いや、ね。
いいけどね、別に。
どうですか、バドガールみたいな格好は、あれ、バドガールってどんな格好だっけ。あれレオタードでしょ基本的に。
そうなんですかね。まあ
ボディーコンシャスなのミニスカート。
ミニスカートだっけあれ。あ、そうそうそうそうだよね。
はい。
あ、ちょっと、あ、俺も見たんだこれ。
あ、そうですか。
あ、そうです。
バ
ドガールを。
先週の月曜日だったかな。
おお。
そうそう、はい、月曜日だよ。なんかね、うん、夕方仕事より歩いてたら、
はい、
いたんだ何人か。
目撃しました。
同じだと思うけど、なんだっけあれ。熊本阪神デパートかなんかの。
あ、そうそうそうそうそう。
なんかビアガーデンかなんかの。なんかチラシ配ってる人で、
あ、
でなんか俺も近づきたくなかったから。
そうですか。
なんか俺配ってるの嫌いなのよ、なんか
あ
うん、だからテレクラの、何ティッシュとか配ってる、
はいはい、
もらわないもんな、
ね、俺。あ、そうですか。
うん、なるべくこう避けていって、うん、向こうが接近してくると同じようにこう
距離を保つ、
距離を保つという、ね、なんかことをやりました
よね。で
バドガールがいて、
うん、
なんか配ってるなとか思ったら、なんか明らかにこうちょっとホームレスチックな、
うん、
なんかおっさんがスーッて近づいていって、うん、こうなんか話しかけてるのよ、うん、で多分そのバドガールの心の中は、
はい、
おっさん早く向こう行ってくれっていうのがあると思うんだけど、一応営業スマイルって正面を語ってるとこ見て、あ、大変だなプロ
って、大変ですね、
思いましたけどね、
はい、
というやっぱでもああいう日真っ昼間往来の真ん中でああいう格好するっていうのは結構勇気はいるだろうね。
うん、
ね、
いると思いますね。
俺もオーライの真ん中ではい、ふんどしみたいなことはありますけどね。
あるんですか。
ありますよ。
あるんかい。
うん、まあもっと言えばオーライの真ん中で何も着なかったことがありますからね。
ダッシュしたんでしたっけ。
ストリーキング
ストリーキングですね。
本当ですか。
有楽町で、
それは 何故に。
いや、これはもう有名な話ですけど、それをやるとまあ、とりあえず立派な人になれるという
認められる
という伝説がございまして、
ジンクス
です。で、当時有楽町にあった某放送局の、
はい、
前あたりこう、ね、タレントの出待ちがいるわけですね。
人がいるんだ。
警備員もいますけど、
ね、捕まるよ。
そのちょっと見えないところまで行って、
はい、
でみんなから頑張れとか、って言われて、
みんなの応援を
一応3名、
3
名で一緒に一斉に。
裸野郎が走ってくる。
もう全裸になりますね。もうなんか裸のララですって感じで。ね、よくわかんないですけど、走り出しましたね。もうね、なんか あれを思い出すと本当何でもできるね。
あ、でしょうね。
うん、よくあれは捕まらなかったなっていうふうに思いますね。
え、警備員来ませんでした。
警備員は気がつかなかったです。
あ、
終わった後から笑われましたけどね。
そうですか。
うんうん、その頃はね、まだね、時代がもう最後のいい時代ですよ。なんかそういうのが許された時代っていうか、許されたかどうか知らない
ですけど、まあ、笑われたぐらいで。
そうそうそう。 だってあの当時放送局住めたもんね。
うん、俺住んでたんですか。
俺住んでたよ放送局。事実上。今日は LF で明日は CX で、で、
で、
そうそう、どっかこう廊下のソファーとかでこうね、で、あとあの、宿直室入ったりとか、あの、風呂もあるし、うん、で、食堂あるでしょ、はい、放送局がちょっとしたこう生活空間になりますよね。は
い、そうですね。
で、服がないなと思えば衣装さんとか行って、
結構、
ね、飲食中が全部揃ってる。
そうそうそう。うん。食券盗むこともできるし、他のスタジオとかでパッて見て、はい、あ、ロケ弁っていうか、そのほら、中の弁当が、必ずほら、多めにあるから、こそっとこう、ね、あ、ここのスタジオはマイセンのトンカツだとか思って、持ってくるわけです
けど、
やっぱ番組によってほら、落差が激しいから、はいはいはい、弁当の。
金あるところとないところと。
そう、火にかかってるわけですね。うん、
一番ひどいところだとね、こうなんかおにぎりとか、は
い、え、貧富の差、タレントもですか？
お、もちろん一緒です。
全員ですか？
あ、もうだからそれを見ると、うん、あ、この番組もうじき終わるなってのが分かるわけ
です。なるほど。
だから弁当がね、グレードアップしていく番組があるのよ。
ほー、あ、
これはすごいなって、だからそこのスタッフになりたいとかみんな思うんですよね。はい、
だから、
そうです、放送局でやっぱり基準となるのは弁当ですね。
食
金が弁当。
だから私、福岡で番組やってた時は本当辛かったですね。もう弁当にね、370円しかお金かけられなくてね。もう弁当屋にも頼む、これでお願いしますって、ね。頭下げてやってましたけどね。あの、それを思い出すと非常にこう鬱な状態になって
ます。ね、忘れましょう、
もう。もうすでにバドガールから、バドガールから話が続いてますけど。
戦闘話になっちゃった。
ね、なんかそういうコスプレみたいなのはどうですか、なんか。なんかお便りでありましたね、なんか今日来てましたよ、なんか。コスプレしたらしてくださいっていうのがなんか来てましたね。あの、ちょっとしようかなと思ったんですよ。
はい、コスプレを。
あの一応カツラを持ってるんで、カツラかぶって、はい、で着物を着て、
なるほど、
で、あの一応小道具として、はい、あのこの間いただいた十手が、今日あのちゃんとスタジオに持ってきてまして、
出ました十手、
今日も十手を持ちながらあの番組をお送りしてます。
キラッと輝く、
もう本当にありがとうございます。
手持ちですね。
よかったよかった。
すごいですよこれね。こう鹿児島市からです、はい、鹿児島市かなどこかかんないけどあ
っちから
豊島村まで行ってまた熊本に戻ってきたという数奇な運命をたどった10手ですから だね、これを今持ってですね、はい、あのやろうと思ったんですけど、
はい、
ね、あのそこそこ今、ね、はい、お客さんが入ってくれてるんで、
そうですそうです、
またあのこの間の12月のイベントみたいにスカスカの状態になってしまいますと、そこでそういう格好で出てくるとすごい寒いような感じで
涙がね流れるよ、ね、
これはちょっとこれは危険かもしれないっていうんで、やめとこうってことで思ったんですけど、これならやっといた方が良かったかもしれない
ですね。そうです
ね、次回のイベントの時にはぜひやらせていただきますんで、その時も皆さんぜひ来ていただきたいな
と
思いますけどもね。
コスプレ
ね、コスプレとかやったことない？
ない、
そういうない、
ない、
小学校の劇で、はい、なぜか女装したことがあります
。
どんなやつ
なんですか？なんか、あの、うずきみそかの場合は、なんか女装もなんか合いそうな気がするんですけどね、なんか。
う
ん、
そうですか？
うん。なんかこう、あの、なんかこう、歌舞伎界に、なんか、なんか、
あ、そうですかね。
うん。あの、化粧を落としたらよくわかんない人が多いじゃないですか。
まあまあ、確かに、
言われない、名前を聞かないとわからないみたいな人がいるじゃないですか。なんかそういう、
そういう
世界の中。
覚悟を持ってらっしゃるんですか？
ねえ。まあ、ね、他の皆さんはどうですか、なんかこれ。
熊本城でアルバイトしてた時、看板で。
あ、そうか、あれコスプレだよな。
かぶってました。
足軽だよな。
はい。足軽やってましたね。
ねえ、実はレジオネラ高木は足軽をやってたんですよ。
はい、悔しいですか、
韓国人に絡まれながら。
え、絡まれたんですか、
はい。いっぱいいらっしゃるんですよ。
ねえ、ねえ、俺は何やったかな。まず、渡辺美奈代ちゃんをやったことあるでしょ。
え、
トゥーアダルトを歌いましたけどね。
やったことはある。
あ、だからいっぱいあるよコスプレは。
あ、そうですか。
だからほら、あのやってはいけないことなんだけど、警察官の格好して歌舞伎町を歩いたっていう。向こうから本物が来て慌てて逃げた
っていう。偽ポリス。
偽ポリス。それはやったことありますね。あとなんだ？時代劇の格好やったことあるけどね。
あ、そうですか。モンペ来たことあるかな。
モンペ、
うん、
それ何、戦争中の人みたいな。
そうそうそ う, そう、槍持ってうわーって言って体育館を走り回ったことがある。
なんで
戦勝が
趣味
違う違う、あの中学校の文化祭で、
あ、文化祭
文化祭でそういうあの
モンペ来て、
モンペ来てどういう賞なんですか。
そういう役柄だったんだよ。
あ、ねえ、 やっぱいろいろあるもんです
よ。そうそうそう、あるっすよ。
やってみたくなりますけど
ね。ということで、はい、まあコスプレ皆さんもやっていただきたいなと。
恥ずかしい。いいよそれで。
続いては19歳大学生、こちらは東京都豊島区だ。東京都豊島区19歳大学生、ラジオネーム爆発的な男。
ありがとうございます。
ありがとうございます
。初めて書き込んでいます。400回おめでとうございます。
ありがとうございます。
QIC は2月から聞き始めました。ヘルペス和田さんの、はい、いじめられキャラがいいですね。
ファンの方ですか？
ファンですね。ヘイ和田にファンがいるという。
すごい。ありがとうございます。
今日は受付のあたりにいますけどもね。はい、ね、相変わらず髪の毛が錆びております、ね。話が全然変わっておりますけど、はいはい、ところでパラッティさんは、はい、仕事などで鉄道、鹿児島本線などって書いてありますけど、はあはあ、鉄道に乗る機会が多いとのことですが、はい、鉄道にまつわるエピソードを聞かせてください。
鉄道の話ですか？
私はそこそこの鉄道ファンです。マニアではありません。
どのくらい、
どの程度のことをこうファンとこうマニアの境界はどのあたりなんですかね。
難しいね。
鉄道ファン、やっぱ鉄道ちょっと見るぐらいとかちょっと乗るぐらいっていうところなんですかね。
時刻表を欠かさず買ってる人はマニアですかね。
ああ
、時刻表検定とか
検定とか
ありますね。
あそこまで行くとマニアでしょ
うね。あれはこうパッと見て、これはこうなんかこう型番がちょっとすぐやる、これキハ58だとかっていう。
要するに通称ではなく型番で言えるようになったら、
その意味が全て分かる。
なるほどなるほど。
ね、
ピンとくると。
ね、なんかめったに知らない雲ユニがやってきたとか、そういう、
なんか
そうい
う、さっぱり分からない。
そういうような、ね、今度公開されるマニ30だとかっていう。
全然分かんない。
マニ30とか、なんかいいと思わないって誰も分からないの。
全然分かんない。
何ですか、それは。
え、マニ30を知らないの？
マニって何ですか？
マニ30はほら、はい、あの、日本銀行所有の、はあ、あの、貨車。
ん？
あの、存在が、あの、はい、存在するということを公にしてなかった列車っていうか車両があるんです。
要するにお金を積んでいる、
現金を、あの、何百億円単位で輸送するやつがあって、窓がなくて、はい、で完全防弾になってて、で警備室とかついてて、で、はい、そういうのがあるんですよ。
すごいな、
は
い、
で、それマニ30ってやつがあって、今も使われなくなったんで、今度小樽かなんかの博物館に公開されるんですけど、
へぇー、珍しいですね。
ね、でも一回だけ見たことあると思います。
あ、そうなんですか。
それとかね、
はい、
なんか、あ、なんかこう、ね、あの、何、あの、ドクターイエローだとかっていう。
ドクターイエローは聞いたことありますね。
新幹線の黄色いやつ。
え、
知らない？
知らない。
新幹線があるんですか？
だから、あの、新幹線乗ってるじゃない、こう、出張とかで。
はい、
乗っててこう何気にこう岡山の駅とかでこう止まるでしょ、
はいはいはい、
そうすると横にね、たまにドクターイエローがいたりするわけですよ、うん、なんかその瞬間に、はい、なんかもう、あの、確実に興味津々になっていくやつは、はい、ファンかマニアかどっちかだね。
あ、もう、
あの、その窓の方に吸い寄せられるんだよ、ね、引力を感じるんだよ。普通の人はほらパッと見てて、向こうにこう富士山が見えてきたりすると、うん、おお、富士山だ富士山だとかって見ることがあると思いますけど、富士山より引力を感じるわけです。
イエローイエロー、
ドクターイエローがいるだけでうわーって感じて、ドクターイエローだっていう、うわーって、なんか思わずこうカメラをその時持ってなかった時にすごい残念になる
ね。
そう、それが多分ね、まあマニアでしょうね。
マニアです。
どちらかというと、まあファンを越してるでしょうね。
うん、
鉄道にまつわるエピソード。
うん、
私はですね、鉄道、あんまり、あの、鉄道というよりは、車内販売ですね。
ほうほうほう。
はい。
うん、あの、車内販売で、私がいつも乗ってたのは、うん、あの、特急の有明ってやつに乗ってたんですよ。はい、あの、リレーツバメとか
も。はいはいはい。
で、あの、博多と熊本と佐賀をこう三角方式でこう、あの、一週間必ずこう行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりしましたから、だから週にそうですね、5、6回は特急に乗るわけですよ。
えらいまた乗りますね。
乗るんですよね、なんだかんだで。で、そのたびやっぱり車内販売来るじゃないですか。顔覚えちゃうんですよ。
同じ人ですもんね。
大体ね、俺の知ってる人はね、大体ね、6人ぐらい覚えてましたね。
すごいですね。
で、まあ、大体乗る時間も大体決まってんで、向こうもなんかこう決まってんでしょ、シフトとか。
そうでしょうね。
で、一人ね、すごい人がいたんですよ。
すごい人。
あのね、後ろ姿はね、後ろ姿はね、 何ハイカラさんが通るの花村紅男みたいなしかもあれ新聞社かなんかに入った後の花村紅男ちょっと分かんなかったですか、
とても分かんなかったです。
もうなんかあのモガって感じの大正時代のチャーミングレディはいはいはいハイカラさんが通るねそういった感じですよ、
はいはい、
なんかちょっといい感じなわけよでこう制服着てね、いるんだけど、それで、声が後ろから聞こえてくるんだよ、なんか後ろの車両から。うん、後ろってかこうね。で、声が変なんだよな。
声が変
なんだ。音コーヒーって言うんだよ。紅茶、ジュースにはすまみっていうに
言って、ね。なんかイントネーションが。
そう、もう。で、もうその声で分かる。飽きたっていうのが。
あの人だ。
でね、いつもほら、こう横を自分の後ろから通り過ぎていくでしょ。
はい。
だから、基本的に後ろ姿しか見てないわけですよ、その時は、ね、
はい。
後ろ姿はね、なんか、なんか予想だけど、声は変だけど、後ろ姿はいいねっていう。で、しばらくすると、はい、往復して戻ってくるでしょ。その時のショックね。
ショックですか？
あ、
ショック。
これがね、
何が起こりましたか？
もう相当なものがありますよ、これは。言ってみればこう、裏表が違いすぎるわけじゃない。なんか。
リバースです。
うん。なんか、それで、やっぱ、ホトコーヒーなんですね。で、俺の知る限りね、その人ほとんど売れてないんですよね。
かわいい。
あんま買ってる人いないんです。俺は何回か買ったことありますよ。
そうなんですか。
うん。で、別に比較してるわけじゃないんですけど、うん、他になんかちょっと若いお姉ちゃんとかの時があるじゃないですか。うんはいはい、結構やっぱ売れるんだよね。すいません、ジュースお願いしますとか、ね、アイスクリームとかって言うじゃないですか。
うん、
か全然やっぱその人の時は売れないんだよね。
そうなん
です
か。
うん、で、その人の話をいつも俺ね、うん、話してたんですよ。
はい
うん、なんかさ、その時ちょうどほら、だから毎週土曜日に FM 佐賀で番組やってた時に、生放送でやってた時に、
はい、
今日いたんだよって話またやるわけ。
生放送で、
まあ、結構話題になってたんだよ。でスタッフとかみんなもう一度でいいから会ってみたいってみんな言ってたんだ
で、アイドルじゃないですか。
でついぞその機会がなくて、
はい、
で一回みんなスタッフで別府に旅行に行くことになったのね、
うん、
で俺たちはその何や熊本から別府に行く班と、
はいはいはい、
福岡からこうあの別府の方に行く、
うん、
あれ九大線を取ってたのかな、はいはい、まあともかく二方向から来るわけです、
はいはい、
で熊本チームがいて、
うん、
だいたい熊本チームはのんべえチームが集まってたんですよ。前の晩にこっちに来ててみんなで飲んでから行こうって言って、
はい、
それで乗り込んで特急阿蘇に乗ったんですよ、
はいはいはい、
熊本から別府に行くために、
はい、
そしたらいつも有明にいるそのホトコーヒーが来たんだよ。
すごい。
もうその時ね、一緒に乗ってたスタッフがもうみんな泣きそうになってた。嬉しくて。
やっと会えた。
やっと会えた。やっと会えたねっていう。君に会えたっていう。ホトコーヒー。でやっぱ売れないんだな。あの人はちょっとやっぱちょっと売り上げに貢献してなかったというような気がしますね。あとはなんだ新幹線で、
はいはい、
新幹線ってやったらと来るじゃないなんか、
うん、
いろんなのが
そなん
サンドウィッチはいかがですか
サンドウィッチ
サンドウィッチっていうじゃないサンドウィッチはいかがですかサンドウィッチはいかがですかって言ってやねえよバカ野郎
なるほど
修学旅行の時に、ね、新幹線使ったんですよ、はい
ほうほう
でみんな弁当持ってこいっていう手はずだったのね、
はいはい、
最初の昼飯だけはね、
はいはい、
で俺は新幹線乗るんだから車内販売で買えばいいじゃねえかとか言ってたんですよ、
はい、
でやっぱ来たサンドウィッチはって言ってきて、
うん、
すいませんお願いしますって言ったら俺高校の時だからもう何年前20年以上前だよね、
はいうん、そうですよ ね、
1500円で取られたんだよ1000円か1500円、
はあ、
ベラボーに高いんだよ、
うん、
でその頃ほらなんだ食堂車は、うん、いろんなホテルが入ってたの、
はあ、
帝国ホテルだったのよ、はあ、一番高いやつだったの、はあ、うわーと思ってしかも引っ込みつかないやんうわ小遣い少ねえのにとか思って
高校生が
でもなんかこうたらってこう汗を流しながら1500円とか払って、はあ、でサンドウィッチを食べながらね、はあ
高価ですね。
でその後にね、
はい、
旅のレストラン日本食堂のウイッチが来たんだよ。そっちはなんか700円ぐらいで、
全然違う。
斜め前のやつがそれ買ってて、うわ知らなかったっていう、ちょっと勉強不足でしたっていう。でその後ほらアイスクリームはいかがですか。であとほらカスタードプリンがいかがですかっていうのが来るのね。であとね夕方になると酒を売りに来るんですよ。でその時にこうなんか水割りいいですかっていうそういう売り子がたくさんいて、
はい、
水割りいいですかって、ね、 許可を求められても困るんですよ。よくない。ならぬとかね。でこうなんかそういう、むしろそっちの方のエピソードが
多いですね。面白い。
社内販売。
社内販売ですね。
そうですね。
ね、あんまり事故の経験とかないんで。
ないですか、止まったとかない
ですか。止まったのはありますよ。
ありますか。
あのこっち側と関係なくて、なんか先行してる列車がなんか車かなんかと踏切で出があの当たっちゃって、はい、で止まっちゃってね、全線。それで何2時間ぐらい止まってたのがありましたね。やったこれで時折戻ってくるとかなんかもっともっと時間かかるね。もう全額戻ってこねえかなとかそういうあのこととか思ったりとかいろいろありましたけど、まあそういうようなことでよろしいでしょうか。
はい、
ありがとうございました。
あのちょっと鉄道ネタで散々引っ張ってしまったんですけれども、はい、今日はですね、懐かしいコーナーをですね、はい、いくつかやっていこうかなというふうに思っておりますけれども、はい、まずここからお送りしていくコーナーはですね、これをいきたいなと思います。ザ・トゥルース。うわ
っ、いや、ね、
さあ分かんない方には分からないと思います。ね、
はい、懐かしいですね。
何年ぶりですかね。
相当なりますね。
トゥルース2まで行きましたかね。2か3まで行きましたですね。そろそろまた復活するんじゃないかと言われてるんです。要するにあなたが真実だと言い張ればどんなことでも真実になるのですという、そういったコーナーでございました。はい、今日はどんなトゥルースが来ているか、早速、あの別に呼びかけたわけじゃないんですけど、やっぱあの常連リスナーうまいですね。
はい、
あの狙ってきます。
募集してないの
かつてやってたコーナーを狙ってきてますね。
さすがですね。
さすが。
でそういったことで別に本当はやるつもりなかったんですよ。そういうのが来ちゃったんです
よ。
やるということで早速、はい、今日の一作目と、一作目じゃないんだ、最初の真実をお届けて、していきましょう。
はい、
さあ最初のザ・トゥルースはこちら。29歳、相変わらず自由人。こちらは埼玉県新座市だな。ラジオネームインパラ百鬼丸からのザ・トゥルース。昨夜串カツ屋で一杯やっていると、隣になんとなく見覚えのある親父が座って、串カツ晩酌セット1280円を注文していました。誰だったかなとチラチラ見ていたら目が合ってしまいました。おお兄ちゃんどうだい、一杯やんないかいと言ってビールをついでくれたその親父、なんと小渕元首相ではありませんか。ぶっちったら参ったよ、森のやつに死んだことにされちゃってさ。その後小泉だろ、出るまくなくてなとこぼしていました。打たれは深夜まで続きました。楽しかったです。
すげえ。
ということで
見たくもなりますよ
ね、いきなり何だろうというふうに思ってる方も多いと思いますけどね、こういうコーナーだったんですよ。
なるほど、
ね、どうでしょうか。ちょっとあのやっててすごく恥ずかしくなってきました。ね、久々に出てきましたね。小渕シリーズがあったんですよ。
シリーズになってたんですか。
小渕のとっさんは死んでないという目撃情報がたくさんかつてあったん
です。あ、すごい。
久しぶりに来ましたね。
あらまあ、
また見られて。
ちょっと今ピンとこないと思いますけどね。
うん、ちょっと忘れかけてたよ。
森のやつに死んだことにされちゃってさって言って、今思い出したのは今今日手伝ってくれてる森ちゃんのことをちょっと思い出しました。
ね、
ね、森総理の存在すら覚えてませんからね。
忘れてましたね。
ね、
懐かしいですね。ね、
相手革命ですからね。
相手だよ。
相手革命。
非常に日本語ですもんね。
というどうですか。ね、水前寺はこれは初めて今体験してると思う。こういう真実が報告されているわけです。ね、生存説が今、出てきました。
されされているわけですね。
ね、どうですか。
やっぱ見た人がいるんだから本当でしょうね。
レジェンダル普通だね。普通になんか答えてるね。
ね、インパラ百鬼丸がそういうわけですからね。
串カツ屋に。
こいつ前。あのケニアにいたんですよ。ケニアにいたんですよ。ケニアにいた頃からそんなことを語ってましたからね。
ちょっとあんまりトゥルースっぽくないね。海
外に行っても
このトゥルースに送ってくる常連って結構いるんですけど、
はい、
いっぺん会ってみたいですね。どれほどの嘘つき、あ、いかん、そんなこと言ってる。続いての、ザ・トゥルース、 行きましょう。岐阜県岐阜市26歳自営業ラジオネーム十兵衛からのザ・トゥルース。あ、こういうやり方だったですね。今思い出しました。下呂温泉に通じる道の途中でヒッチハイクをしている宇宙人に出くわしました。人の良さそうなやつだったので乗せてやると下呂温泉に行きたいんですけどということでした。私も湯に浸かりに行くつもりでしたので、その旨伝えますと宇宙人もますます上機嫌になり楽しいドライブとなりました。メキシコ上空で軍用機に追いかけられたんですよとか、イラクで人質にされそうになったんですよとか、楽しいエピソードを語ってくれました。すっかり意気投合して今彼は私の店で住み込みで働いています。これも異文化コミュニケーションというやつでしょうか。
働いてんだ。
なるほど、
宇宙人ネタも名物でしたね。
そうなのか。
宇宙人はね、はい、本当によく出没してますよ。
そうですか。
このメキシコ上空で発見された謎の光というのもありましたけどね、はい、これだとは思いませんでした。
そうですね。
確かなんかね、なんか長崎とかいろんなところに出没してましたね。
ですか。
確か私が覚えてるのはね、一緒にね、その宇宙人と、しっぽく料理に舌鼓を打ったとか、なんかそういう、
観光地によく
現れる、なんか、ハウスタンボスに行ったとか、なんかそんな話がよくあったというふうに記憶してます。あと、地底人ネタというのもありましたね。
おぉ、怖いね。
なんか近くになんか洞窟があって、はい、そこから明かりが漏れてるんで、ちょっと行ってみると、はい、なんか入場ゲートがあって、人のいいおじさんがなんかこう、もぎりをやっていて、で、なんかキャッシュカードも使えるよとかなんとかっていう、そんな話で、で、地底の世界が楽しくて、今そこから暮らして、そこで暮らしてますとかっていう、そういういろんなエピソードが。
光ケーブル
宇宙人、地底人、なんか半魚人とか、そういうのはたくさん、世の中に存在するんだということがこのコーナーによってですね、つまびらかになっているということでございまして、本当に世界のですね、常識にですね、一石を投じるという
ちょっと現実を知らなかったよ水前寺。
そうですね、
非常にこう問題大きいコーナーということにな
っています。今が問題だね。
はい、というわけでございまして、
はい、
これを公開でやるとすごい恥ずかしいなってことを今日初めて分かりました
。どうしよう。初めてだけど、どうしよう。
私が考えた話じゃないんですよ。考えたんですよ。目撃したわけじゃないん
ですよ。言葉には気をつけてください。本当に。
まあ、これを機会にですね、またそういう大変な思いをされた方、体験をされた方がいらっしゃいましたらですね、その赤裸々な告白をですね、この番組宛てに送っていただきたいなと。
勉強しますんで
思います、
はい、
では、一旦 CM に行きまして、なんだか今日も進行がよく分かりません。
はい、
なんかめちゃくちゃですよ。
めちゃくちゃ
です。さっきからと思います。はい。